ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。こんばんは、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、ですね、今週はこの方をお呼びしておりますので、どうぞ。
はい、キメンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ですね、今回はですね、ちょっとですね、先週よりはメジャーな話をしていこうかと思いましたんで、なんとですね、我々もあの、交渉の結果ですね、超大物、大型ゲストをお呼びすることが、できましたんで、この方もお呼びしておりますので、よろしくお願いします。
おい、おい、おい、大型って体のことか。
ありがとうございます。ということで。ということで、
よろしくじゃ
あ。ストリーター分厚師匠をお呼びしております。
はい、ファイヤーファイヤーファイヤ
ー。ということで、いやー、ちなみにですね、豆知識というを言いますと、日本一を思い、レスラーといえば浜亮太さんの205キロというものがありますが、なんと日本で2番目に重いレスラーというのはこの太にいた分厚師匠でございます。はい、
よしえより重いのですか？
よしえ豊さんがなんか痩せちゃったらしいんですよ。え、そうなんですか？
最近出てないですな、ピンクの太った人。
それで私がいつの間にか超えちゃったっていう。うん、ちなみにマツコ・デラックスも超えました。
マツコ・デラックスよく超えたと。
ああ、マジですか。
はい。うん、いやー、もう。
これは大型ですね、確かにね。
そう。今回超大型ラジオをお届けして。
超大型ラジオ。
超大型ラジオ。
さらに、まあ、うん、それただトランジスタとかで組んでやる、重い、巨大なラジオなだけだ。すごい大きいやつで、もうしかも戻ら
ない。言わないで。
いやもう、電気だってもう、50アンペアぐらい使いますよ。はい。ICU 回路は全部やめて、真空管使ってますからね。
真空管使ってますね。
熱量
本当に大型ラジオですよ。
さあ、そんな恐ろしい熱量って、本当の意味で熱量でお届けしたいと思うことラジオなんですけれども。
すごい重量熱が発生しますからね。
で、ここでですね、この方をお呼びして何の話をするといえば、ですね、日本一のゲーセンと言われている、ミカドでも好評稼働中のあのゲームのお話をしたいかと思いまして、本日はジャイアントグラムの話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。人気メジャーゲームですね。
メジャーゲームですね。はい、
うん、メジャーゲームで、
はい、ジャイアントグラム2000と書いてあるんで、もうすでに16、17年前のタイトルなんですけれど、
何せ発売日が2000年ですからね。
まあ、そもそもなぜこう太にいた師匠と知り合うようになったかというとですね、
そうですね、そこから言わないとダメですね、はい、もう聞いてる方には。
これはですね、ちょっとジャイアントグラムを使ったちょっと、とある、サーガがございましてね。, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
話すとこれ
大丈夫、45分間一本勝負なんで大丈夫です。そもそも何でしたっけ、何かの何周年か記念のね、うちわのイベントをやったんですよね。
まあ、もともとそのジャイアントグラムが2000年にドリームキャストで出た時に、うん、
そもそも買ってた人が、まああんまり多くなかった。まず一つはドリームキャストだからっていうのがあって、
うん、
で、もう一つはジャイアントグラムって実はサターンで1個出て、ドリームキャストで2が出て、で、ジャイアントグラムの3なんですね。僕らがジャイアントグラムって言ってるのは、全日本プロレス3というジャイアントグラムのゲームになるんですけど、うん、これで、なぜかね、みんなレスラーを黙って育成したんですね、
うん、
特に誰にも言わずになんか俺こういうレスラー好きだぜみたいな感じでレスラー作ってたんですけど、うん、もうねそれがもうドリームキャストすら触らなくなったような2004年くらいかな、うん、その頃に突然僕の友達が夜家に飲みに来た時にビジュアルメモリーを1個持ってきたんですよね、うん、なんでどうしたのビジュアルメモリーなんか持ってきて。いや、この間さ、なんかドリームキャストを立ち上げたらさ、このビジュアルメモの中に俺作った育成レスラー入ってるんだよ。うん、対戦しないって突然言われて。
うん、
対戦するも何も、うん、いや、俺もうドリームキャストしばらく立ち上げてないし、そんな育成レスラーなんか残ってねえんじゃねえかなって言ったら、残ってたんですよね。
データ残ってた。
データは残った。で、でもさ、操作もう覚えてないぜ、あれ。結構独自のルールで難しいからって言ったら、
うん、
感染モードがあるって言うんです。
うん、
だから、うんうん、ドリームキャストにビジュアルメモリーを2個挿して、感染モードを見てれば、
うん、
俺らただ酒飲んでるだけで勝手に試合始まって終わるからって言われて、
うん、
で、それで見てたら僕のレスラーが勝ったんですよ。
うん
うんうん、で、友達が悔しくて、うん、もう一回やろうって。でもう一回やっても僕のレスラーが勝ったんですよ、
うん
うん、でもう一回だけやらせてくんないって言うから、うん、僕はちょっと待て、
うん、
だったらそこまでお前が言うんだったら、
うん、
お互いに新しくレスラー育成して、
うん、
大晦日に試合やろうぜって言っちゃったんですよ、
うん、
当時って猪木祭りとか、
うん
うん、まだプライドとかがすげえ勢いあった時期で、年末に、格闘技が地上波で3団体ぐらいなんか流れるような年だったんですよね。もう10年以上前なんですけど、うん、それに合わせて、
うん、
俺らも夜にドリームキャストにもうレスラー持ち寄って、大会しようぜってなって、始まったのが、なぜかツインズというタイトルで、始まったそのイベントの始まりで、で、この時やったのが、
うん、
確かね、負けたら即奉納スペシャルっていうのをやったんですよ。
ビジュアルメモリをですね。
ビジュアルメモリ、ビジュアルメモリ負けたら即奉納って言って、もう、大晦日に試合やって負けた方は、ビジュアルメモリをエヴァに縛って、そのまま神社に奉納してくる。すごいことをやってたんですよね。で、もうだからもう深夜に試合終わって、まあ僕のレスラー負けて、
うん、
そしたらじゃあ行くぞって。
ちょっとその途中にもう一つドラマがありまして、で、大晦日にそういうのをやるっていうことで、確かに二人だけじゃなくてもう何人か集まるみたいな話。
そう、要は、ワンマッチの別に藤波木村健の後楽園マッチとか見たいわけじゃなかったんで、興行としてやっぱりいくつか試合を組みたいっていう話をして、
で、
そっにドクさんに話を持ちかけたんですよね。
で、誰に見せるわけでもなく、誰に、こうね、自慢するわけでもなく、密かに研いでた気分は確かにあったんですけど、で、どんなレスラー作ったかなって俺忘れてて、自分で立ち上げて、すごい頭を抱えるようなひどいのが出てきたんで。渋ったんですね、最初。いやー、これは、人様に、いや、つって。いやー、ちょっと、って言って。
とにかく頭数が欲しいんで、ちょっとどんなんでもいいから出してくれませんか、ちょっとこっちに頼み込んで。
そうそう、ノークレーム、ノーリターンで、つって。で、お渡ししたのが、例のですね、初期型のバイソン木村という。
あ、それがバイソン木村。
そう、最初のね、初期型のバイソン木村ですけど、初期のバイソン木村、どういうレスラーだったかというとですね、ビジメモンさせて、どういうイベントをやるかっていうダークマッチをやっていただいたんですね、こういう感じのやつで。
はいはいはい。
で、その時の決め師匠どんな感じになったんでしたっけ、あれは。
その時ね、ただ噛みつくっていう。
みつくっていうのがあって、あの、試合見てたら、あの、その時僕の友達でプロレス全く見ない友達もいたんですけど、その、ただ噛みついて、相手の顔面100になってもただ噛みついて、相手の体力ゲージもなくなってるのにひたすら噛みついて、全然フォールに行かないっていう、バイソン・カキバラの所業に、もうね、息できなくなるぐらい笑いこけて、で、最終的にバイソン・キバラ負けたんですよね。だって、フォール行かないんだもん。だって、ただ噛んでるだけなんだもん、顔面も。
なんかそれでぐるっと回り込まれて、ワン、ツー、スリーとかで終わって、あの、勝った方はあの、リングで大の字でダラダラ流血してて。
流血で大の字になってるのになんか、キバラだけはなんか負け、試合負けたのになんか満足げに帰っていくから。
そう、レフリーのあの、首根っこ使ってサンサンみたいなことやって、レスリーをぶっちのめして、観客席で暴れて、ガッツポーズして帰っていくみたいな。
それね、あまりにもインパクトがありすぎて、
うん。そう、あの、全然そういう場面ないんだけど、そういう場面が脳裏に刻み込まれる。
で、もう結局、もうこれは、キマラで行き、キマラちょっと行きましょう、大晦日、よくわかんないこと言い始めて、でどんどんどんどんなんか試合数が増えていくっていう。
そうそうそう、あれでしたね。それであの、なんか、キマラを倒したいから、からってことで、ドリームキャスト一からね、そうそうそう、あの、レンタルしたりなんか一生懸命やって、一からもう全然そう、レスラーを育成してるっていう、恐ろしい話になりますね。
ただその時が、だからその大晦日に向けて、その、プロレスのこと全く知らないで、ゲラゲラ笑った友達が、うん、キマラと試合をしたいって言い出して、分かった、じゃあお前も育成しろって言ったら、ドリームキャスト持ってないって言うから買えって言って、うん、ドリームキャストのジャイアントグラブを買わせて、レスラー育成させて、じゃあ試合組むから、ビジメモも大晦日持ってきないよって言って、大晦日にビジメモ持ってこさせたんですけど、その友達、彼女連れだったんで、彼女にもドリームキャスト買わせて、
おう、
で、あの、友達と友達の彼女さんとでタックで来い。相手は、バイソン・キマラ X 組だって言っちゃったんですよね。で、バイソン・キマラ X 組とやるからつって、あの、ドクさんにもちょっと X っていうレスラー作ってもらえませんかって言って。
そうなんですよ。で、お願いしてだからなんでそんな話になるんだよっていう話。
だから、お前が、なんか、負けたら即引退とか言ったのに、なんで X ってレスラーまで今度新たに作らなくちゃいけないんだとか、散々文句言われて。それで、作ってもらったね、出てきたのが、バイソン・キマラ2号っていうのが出てきて、タックマッチで、バイソン・キマラが現れたなと思ったら、後ろにすごい巨体のバイソン・キマラが歩いてきて、
同じコスチュームでね。
同じコスチューム、同じマスク、同じワンショルダーのコスチューム着て、バイソン・キマラ2号って紹介されて、キマラが増殖した言って、もうその時点で友達はもう心を折られるっていう。戦う前から負けたっていう。いやー、楽しかったですよ。
いや。
そこが、どっちかっていうとそっちかな、キマラっていうか、もう、そのイベントのスタートは。
そうですね。
なるほど。即引退はだから、どっちかっていうとキマラのインパクトになんか完全に飲み込まれてしまった感じでしたね。
いや、その後あのね、その興行は、盛況のまま無事終了したんですけど、なぜか高まってしまったジャイアントグラム熱が、また新たな惨劇を生むんですよ、ね。
そこでちょっと、育成熱がちょっと、数年ぶりに蘇ってしまって、
はい。
いつなら、あの、もうちょっとちゃんとやりたいみたいな話になって、ちゃんとってなんだよって話なんですけど、うん、で、わかった。じゃあ、あの、ワンナイトトーナメントで、最強決定戦を決めようみたいな、観戦モードの。
ああ、なるほど。
それで、あの、ビジュアルメモリーで一人、一個、もう今まで出してない新規のレスラーを作って持ち寄って、それで、もう、8人参加でトーナメントをやって、なんか、誰が一番強いか、決めたらええんや、みたいなことを言い始めて、で、とりあえず、なんか、そういう、なんか、最強決めるので、なんかいい、なんかアングルないですかねって、ドクさんに相談したんですよ。
で、僕は言ったんですよ。そんなん決まってるじゃないかって、あの、挑戦状バッと、背広着て、挑戦状出して、目の前にうずたかく、ビジュアルメモリを組んで、
組み合わせね。で、あの、で、その、出した封筒に、あの、ドクハント様とか、鬼面様とか、なんか、なんとか様みたいな封筒を出して、UWF インターの、あの、最強トーナメントへの参加を持ちかけた、風な感じで、やろうっていうことを言い始めて、またろくでもないことが始まるわけなんです
あれまだブログ残ってましたよね。あれ大変なの。一応リンク入れてますけどね。いやー、だからあの、うん、あの、その話振られる前にいろいろ文句言ったんですよ。だからなんでそういう話になっていくんだって。
なんで一試合だけだったの、一試合だけの契約だったのになんか最強を決めるトーナメントに参加してほしいみたいな話になってんだとかって、またとりあえず怒られるわけなんですけど。
うちが残った文句、もういいじゃないかと。ヒマラ2育成だけでもういいじゃないか。もう許してくれていいんじゃないかと。
そうして、ね、トーナメント当日を迎えることになったんですけど、この時出てきたのが、バイソン・キマラ新一号というレスラーだったね。
そう、
今につながる。
ブアツシ師匠もね、あの、フトニータ師匠も、あの、ご存知かと思うあいつなんですよ。あれは、その時に、あの、生成して、連成して、一度も手を加えてないデータなんですよね。
そう。ワンナイトトーナメント用に作って、十数年そのまま、データそのままで。一回も、だからセリフ以外は確か変更してないはずなんですよ。うん。
あいつは、それであの、うちがね、そんなんなったら、もうこうなったらもう、惨殺だと。全員惨殺して、やるというので。あの、だからあの、そもそもあいつが誕生した経緯っていうのはもう本当に感染モードでいかに勝つかっていうか、感染モードでいかに残虐なことをするかっていう、うんうん、そのただ一点に集中して、あの、作って、で、あの、あれですね、あの、鬼面師匠に、ね、あの、一応、こういうレスラーだからっていうことで見せて、はいはい、で、あの、ダークマッチでやった時に、あの、普通にあの、隠しキャラのタイガーエレクチオンとかいろいろいるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。あれを感染モードで惨殺する様を見てびっくりしたんですよね。
緑ゲージのまま一方的に殴り殺しにしましたからね。びっくりしました。あれはびっくりしました、
本当に。そんなに強い。
強い。
うん、感染モードで殴り殺しにするっていう恐ろしい15時間。しかもあの、ルール決めてたんですよね。あの、15時間以内。
そうなんです。15時間縛り。
はいはいはい、はい、
うん。
これはあの、大晦日にやった時に、うん、あの、僕の友人が絶対にビジュアルメモリー消したくないからって言って、
うん、
あの、育成をなんか50時間ぐらいやったんですよね。
うん、
で僕12時間ぐらいで育成終わってたんで、
うん、
なんか向こうはほぼ全ての技がなんかレベル99とかまでいってるから体力減る量が半端なくて、
うん、
だから大晦日のためにもう2ヶ月ぐらいかけて準備してきたのに、
うん、
大晦日のメインイベントが、うん、確かね、ゲーム内の時間で6分ぐらいで1本取られちゃって終わっちゃって、
うん、
あ
ー、でさっきの試合はちょっと間違いで実は3本マッチでしたねっていうことになって、
うん、
はいはいはい、
3本マッチで組み直したんだけど、うん、やっぱりそれも 0-2 で負けるっていうひどい三たる大晦日の試合になってしまって、
うん、
で、これちょっと上限決めようって言って15時間っていう縛りにしたんですよね。
うん、そうそう、
うん。それでとりあえずトーナメントやって、たのが、あの、いろんと、その時代の背景から、その、いろんなアングル引っ張ってくる。当時は、うん、あの、棚橋がまだ若手の頃で、うん、アンダーサーティーのベルト、30代未満の人たちだけが挑戦できるベルトみたいなのをやってたんで、
うん、
アンダーフィフティーアワー、だから15時間以内っていうようなベルトを作って、で、それを新設されたので、もう育成時間15時間以内で、うん、あの、育成して戦いましょうみたいな感じで始まったのが、
うん、
それ で、あっという、恐ろしい強さで優勝したのがバイソン・キマラ。
そう。
ああ。
みんながあの、あれですね、あの、鬼面師匠に話してたんですよね。あの、これはね、あの、とある技があるからっつって、いう話してて、そんな技あるんですかみたいなことを言ってて。で、あの、決勝の最後の最後、あの、最後の最後すごくいい試合だったんですよね。1-1で。
そう、1本ずつ取って3本目で、で、相手の選手がトップロープから
ファイアーバード
ですね。ファイアーバードか。
うん。
はいはいはい。
で、出して で、もう普通だったらそこで早い段階であの切り返しとかだったら画面切り替わるんですぐわかるんですけど、うんうん、もうこれは決まったなっていうタイミングだったんですよね。
ファイヤーバードが始まって飛んでくるくる回ってるとこまで行ったんですよ。で、キマラはもうあの体力ゲージなくって、であの例のあのバーニングゲージもなかったんですよ。
はいはいはい。
うん、その前にちょっとバーニングしてるかなんか、フォール返すかなんかで使ってて。そうそうそう。だから、そこまで追い込まれてたね。
そう。そこまで追い込まれて、もうこれは試合決まったと思ったところで、キマラが出したリバーサルが剣山だったんですよね。
あー、はいはいはいはい。
剣山つって実況して、うん、で、それで剣山からのペティグリーで見事にキマラが優勝して、
いいなぁ。
もう完璧な興行だったんですよね、うん、それが。もうものすごいインパクトがあって、うん、で、そもそも誰も剣山って技を見たことがなかったっていう。うん、誰が持ってて誰からラーニングするのかもわからないっていう。
小野っぽいやつが使うんですよね。
そう。
そうですね。
だから15時間以内に小野っぽいやつに対して、トップロープ技を繰り返さないとラーニングできない。
そんな、むちゃくちゃだよね。いやよく入れたと思いますよ、でも本当にあれは。
あれですね、あの、大の大冒険であの、ポップさんが最後の決めになってくれたぜっていう、あの、あれですね。入れといてよかったって。
もしくはね、悠々白書でクラマが言う、切り札は先に見せるな、見せるならさらにその奥を持てっていう、それですよね。
最後決めてくれたね。でも本当にあの動いてるシーンであれ、その一回しか見たことない。
僕も実際も後にも先にも、あの観戦モード中に剣山出たキマラってあの試合しか見たことないです。
びっくりした、あれ。
ちょっと太りさんは、本当に一昨年ぐらいにやった配信一回しか見てないんでわかんないかもしれないんですけど、キマラは割とダークマッチで頻繁に負けるんですね。
そうなんですか？
割と頻繁に負けるんです。だから、で、テレビマッチだと異様に強いんですよ。テレビマッチの勝率が 100% で、こいつ本当にやる気ねえな、普段っていう話をする。
なるほど。
キマラと、そう、だから、みんながキマラ対策して、キマラと10回やったら9回勝つっていう時も、その、キマラが勝つ1回が本番の時だけ出るんですよ。
はぁー。
なんかよくわからないやつで。
謎のデータなんですけど、
ね。謎のデータがあるんですよね、そういう。
うん。だから、その、キマラに誰が挑戦するかっていうトーナメントやった時に、あれですね、キマラ対策ばっかりやってるから、あの、完璧なのにって言うと普通の、なんか別のやつに負けたりするっていう。
そうそうそうそう。キマラの対戦攻撃つける前に大体負けちゃうっていう。
うん。なんですね。
本当、うん。
そう。本当そういう話になってきて。
そう。うん、まあそういうのを多分3年か4年ぐらい大晦日を毎回、毎年毎年もうテレビで格闘技もやらなくなった頃も大晦日にジャイアントグラムをやり続けて、
うん、
で大晦日にやらなくなったらなんか友達と奥さんは今年の大晦日も何か大会はあるのって毎年未だに聞かれるって言ってました
ね。すごい。
そのうち、そんくらいやってたと。
その時ね、あの、誰にこう、やるわけでもなくやってた内輪大会なんですけど、外部からね、挑戦状叩きつけられたりもしましたからね。
そうですね。外部から突然ちょっとキマラとやりたいっていうのが、うん、ビジュアルメモリーを送ってきて、で、大晦日、でもキマラとやるには、ちょっと資格がいるぜみたいな感じで、ちょっとこっちのこいつとなんか挑戦権を争って勝負だみたいな、そういうことをやったりとかして、うん、で、それで勝ったんでキマラに挑戦して、やっぱりキマラに勝てないみたいな。
そうそうそう。あの、あれですね、あの、キマラとやったっていうか、あのね、関係者の方では、キマラデータ配布してるんですよね。
そうですね。
うん。基本ね、配布して、完全に、あの、どうやっても勝てるってか、万全にしてるデータなのに、なぜか、ね、あの、テレビマッチというか、あれですね、あの、テレビマッチと我々が言ってるのは、実況解説付きで、ね、あれですね、あの、実況ウィキに載ってましたからね、あれ。
あれ、笑っちゃいましたね。実況、うん、なんか、プロレスゲームの、なんだろうな、プロレスゲームの実況ウィキみたいな ものがあり、なんかありまして、ページがウェブ上に。僕らも全然知らない。そこでなんかジャイアントグラムの実況でなんかこういうページがありましたみたいな感じで、なんか紹介されてるんですけど、なんかやたらベタ褒めされてたっていう。気持ち悪いぐらいベタ褒めされてたっていう。
まあ、今のあの YouTube 実況だったらね、はい、今日はね、何々やってみたいと思います。うわ、なんかこれ、うわ、すげえみたいな感じですけど、我々のやる実況っていうのはちょっとっていうか、あの、あれですよね、あの、古式っていうか、古流の実況なんで。
古流の実況。まあ、あの、要は、普通のプロレス中継風にやるっていうスタイルをずっとやってますからね。
だから、あの、あれですね、あの、アナウンサーを鬼面師匠がやって、あの、テーム師匠の方が、あれですね、あの、週刊ツイーズ編集長の、はい、
もなんか週刊ツインズ、月刊ツインズから今度ウェブツインズになったって前の時言ってて大爆笑一人でしてたんだけど、どこの GK だよって思ってましたけどね。
そうそう、ついに媒体がウェブになったけど頑張ってるっていう。
そんなに興行なかったんだねって思ってます。
そういう話をしてね、行くという恐ろしい、あの、あれでしたけどね、あの、流れでしたけど。いやいやいや。それでね、実況解説付きで観戦モードでプロレスラー同士が戦った、まあ、あの、プロレスラーデータ同士が戦ってるところを、あの、あれですね、あの、実況解説を つけて動画で流すという恐ろしいコンテンツでしたんですけど、まあ、これって、まあ、結局あの、あれですね、データさえあれば攻撃が打てるという、すごい近未来的なやつですからね。
いや、でもね、当時はね、ミキサーとかがまだ全然一般に普及してない時期だったんで、うん、一番最初の頃は入場テーマとか普通に入れてたんですけど、うん、なんか、入場曲とか欲しいよねってなって、うん、ゲームのオプションで BGM オフがあるから、うん、これをオフしてミキサー繋いでなんか自分の好きな曲かければちゃんとプロレス風になるんじゃねとかって言ってたら、なんか、どんどんそこから進化していってしまって、だんだん大変なことになってて、だから、あの、いまだに僕覚えてるんですけど、あの、ツインズを一昨年復活した時に、太仁田さんの、あの、レスラーっていうか、ビジメモのレスラーが入場してくるときに、突然ワイルドシングルかかって、えらい、あれの、なんだ、あの、ライブ配信を見た、ミカド勢が盛り上がってたっていうのは、僕、いまだに覚えてますけどね。
やっぱワイルドシングルで入ってこれないって
言ったんですね。あ、ここでこれがかかるか、みたいな感じで、えらいみんなテンション高まってましたからね。
でも、あの、この辺で行くと、あの、そろそろ、あの、この、太仁田師匠との関わり合いになったお話なんですけれども、
あ、そうですね。
あの、なぜか、あの、その後時は流れてですね、去年、一昨年ぐらいかな、あの、震災以降の話で、ね、あの、鬼面師匠がね、あの、一応、某大物ゲストを、某店に招くというイベントをやりましてね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、で、そのイベントが終わった後も、なぜかね、何回かそのお店の要請があって、ちょぼちょぼイベントやってたんですよね。
そうで、なんか格ゲーでちょっと大会やりたいんですけど、なんかこういうのありませんかねみたいな感じで、要望を言われて、ちょっと持ち込んで、うん、まあ、なんか、それこそさ、あの、先週話したガロスペの話、ガラスペ持ち込んで、うん、大会したりとかもしてたりしたんですけど、うん、なんか、その時は逆にこっちからちょっと言ったんですね。突然テイムがなんか、ジャイアントグラムやりたいって言い始めて。
うん、はいはいはい。
あれを人前でやるのってこっちはちょっとためらったんですけど、うん、いや、これこういう感じでちょっとマイク使って実況解説とか入れて、プロレスゲーム流したいんですけど、店は大丈夫ですかねって言ったら、いいよって言われて、普通に OK をもらって、うん、で、その僕らがよく行くそのダイニングバーで、うん、普通に店の奥を借りて、うん、テレビにジャイアントグラムの画面を出して、うん、店内中にあの曲をかけながら、まあ普通にマイクで実況解説つけてやりましょうっていう話になって、で、それになった時にね、当然、ドクさんにも声をかけるわけなんですけど、やっぱもう何年も前のゲームで、しかも自分の方は特に何もしてない。だって、作ってないのに、勝手に自分の作ったキャラに挑戦者が現れて、自分何もしてないのに勝手になんかシナリオが進んでいくようなの、ただ見守るだけみたいな状況が何年も続いてたから、
あんまりちょっとね、参加にはちょっと消極的な感じだったんですよね。
うん。はいはい。で、その時に、ふとにた師匠が、うかつにもね、U15 は俺の育成した分厚氏は出れるっていう話を。レギュレーションで出れるって話をしてたから、そのツイートを見てたんで、わかったって。今まで、ツインズの運営に対して文句を言ったり、異議を唱えたことは一度もないけど、たった一つわがままを言うんだったら、どうせやるんだったら、太にたとやらせろという。
突然だからぶっ込みを入れられて、うわー、その発想はなかったなーと思ったんですけど、うん、でもね、ここで面白いのがですね、そのさっき話したその格闘ゲームのイベントというか大会をダイニングバーでやるっていう話をしたんですけど、うん、そこに、ミカドでもご存知のゴリラ影助さん、ゴリ影さんが参加されてたんですよね。
ああ、なるほど。
その格ゲー大会に。それで僕、ゴリカゲさんとちょっと顔見知りみたいな感じになって、で、どんな方なのかなと思っていろいろ漁っていくと、バーチャー3の世界大会で優勝だの、なんかとんでもねえ話がいろいろ出てくるわ、ミカドプロレスでどう見てもゲーセンっぽいところでなんかフトニタさんと試合してるわ、あれこの人もしかしてなんか、そういうつながり持ってる人と思って、で、ちょっと話を振ったら、あ、こっちから話してみますみたいな話で言われてしまって、うん、あ、なんかオファーが行くのは嬉しいけど、これでいいですよって言われてビジュアルメモリー送られてきたら、なんかそれはそれなんか申し訳ないような気がするし、普通に太にささんに OK をもらってしまって、あ、なんでこんなトントン拍子で決まるんだと。だからやっぱりこう人のなんかもうチープな言葉になりますけど、人の縁っていうのはね、絶対あるんだなと僕はその時感心しましたね。たまたま開いた格ゲーの大会に初めてゴリカゲさんがその店に飲みに来て、で、大会参加して、で、それの縁でちょっとなんだ、その後少しなんか飲んだりとかするようになって、で、話を持ってったらもうトントン拍子で決まるっていうね。まあ、信じられなかったですね。
うん。いやいやいや。その後ですね、うちも悪逆非道を極めた木村はですね、改心して、今やマスター木村として。
なんかちょっとね、サスケ風の感じでね、なんか、うん、ちょっとなんか悟りを開いた感じになってますけれども。そうそうそうう
ん、まあ当然ワイトスタイル一切変わってないんですけども
。ただ単に格好が変わっただけで、うん、育成に関しては何一つ触れてはいないんですよ。セリフがちょっと変わっただけで。
いやいやいやいやいや、それでね、大会の方も盛況に終わりまして、なんかツインズのね、これは一体どういうタイプことをやってたんだということがわからない方のために、動画がまだ残ってればちょこちょこ貼っとこうと思いますんで、
YouTube にはまだ、あの時の、お店でやった時の、キマラフトニタ戦とかも当然残ってますので、
うん、まあちょっとそちら一応リンクで入れときますんで見ていただければなというところですけどね。そんな謎のサーガーの一端にこの太田さんも巻き込んでしまいましたけど。壮大な。
今だからちょっと聞けますけど、実際ぶっちゃけそういうオファーもらった時太田さんどう思いました？
送るんだっていうのが。でも、ちょっとほっとしたのは、あ、持ってこいって言われなくてよかったなっていう。
ああ、いや、そんなことだったっていう。てか、もう、今のこのネット全盛の時代に、封書でビジメモを送ってもらうっていうアナログなことをするとかで、ね、なんかもうやってて、もう古いことやってんなーって僕は思いましたもんだったって、送れないですもんね、ネットで。
そう。
あんな高々200キロバイト程度の小さい容量の。うん、
ただ、やっぱり僕としては、その、ミカドという、ね、お店自体はすごい有名ですし、うんうん、あと、人口も多いんだけれども、うん、ある意味その、一店舗の中だけど限られた、
うん、まあそうです、
場所じゃないですか。その中で、要は、ある程度自分でね、操作して、ジャイグラやって、っていう時に、うん、全然違う東北とかそちらの方から、同じゲームで、また全然違うファイトスタイルというか、 あの、うん、スタイルで楽しんでくれてる人がいるっていうのは、うん、嬉しいですよね。その過去の、ずっと愛してるものとしては。
確かにね、あの、動かしたらね、動かしたら動かしただけで、結構いろいろとね、あの、ファイトスタイルとか、そのね、煽りとかもいろいろできると思うんですけど、あの、ま、一切動かせないデータだけになると、逆にそれはそれでこうドキドキするし、あの、うん、あれも、ね、あの、その、AI ですからね、一応、今、現
代の。あれしの AI ですかね、うん。うん、
まあ、あの、AI も鍛えるのは、あの、ね、実際試合しないと鍛えれないっていう恐ろしいゲームでしたからね、あれは。試合で、実戦で鍛えた AI っていう、あれですからね。
実際にその、いろいろ苦労して入れてもその技が出ないことの方が多いですから。
大体なんかあの、切り返しで、ワン、ツー、スリーで終わっちゃうっていうパターンも。
そうですね。非常に。首固めとかで終わっちゃう場合が割と多い。
だから難しいですね。あの、邪魔、あの、パワーボム丸め込みで終わるのが結構多かったりとか。
うん、パワーボム丸め込みと、ジャーマンをローリングクラッチ的な終わり方は割と多い方だと思います。
ああ、多いですね、
うん。
だからそういう技はもう極力カットしてますね、あの。
カットしてますね。僕もカットしてますね。
うん。パワーボムに関しては、あの、なんかね、あの、ヘッドシザースホイップで返すとかね。うん。
ああ、試合が決まらない方向の技で。
そうですね。
裏感じゃなくて、あえてヘッドシザースで、なんか投げ飛ばす方を選ぶとか。
うん、で、あとは、あの、あれですね、あの、ローリングクラッチホールドは、あの、体重で潰すとかね、うお、ブチッと。
ああ、いいですね。
いい、それも入れていくという流れですね。うん。なんだけその辺で、こう、やらない、終わんないような感じでっていうのと、あとは、あの、あれですね、キマラで育成の時に一番、大事にしたかったのは、必殺技のきらめきですね。何をもって必殺技かっていうと、その技が出たら決まるって感じの緊張感ですね。はい。だからまあ、うちらで言うところの、あの、スタンハンセンのウエスタンラリアットって、出たら決まるんで、
はいはい。
それぐらい、説得力のある感じでいきたいなと思ったけど、ただ、あのゲームだと割と必殺技とかでもコンボとかでも乱発しがちじゃないですか。
うん、そうですね、
うん。だからそれを見越して私が見たかったのは、まず顔面ダメージを 100% にすると。
ほう。
だからキマラの技っていうのは全て顔面にしか繋がってないんですよ。噛みつきとか顔面かきむしりとか、フェイスカットとかも全て、その一点にやって、相手が 100% になった時点でのアイアンクローっていうのは、もう、当たったら死ぬんで。
当たったらギブアップですかね。
うん。だから、うちが見たかった絵っていうのは、顔面をこう押さえて、うわーってなってるところにアイアンクローで逃げ惑うっていう絵が見たかったっていう、その一点なんで。
今回はそこまでの試合ではちょっとね、ならなかったのも難しさですよね、でもあれもね。
割とツインズのね、3本勝負の時になりますよね、そういう場面に。
なりますね。だいたい3本目顔面 100% になってますから。
そうそう。うわーって。でそこでアイアンクローとかいうのはすごい緊張感が出ますよ。
緊張感出ますよね。
うん、で設定でそうしてたんですよね。キムラっていうのは、あれですね、大変なデータが入ってきましたって実況で言ってたんですね。キムラのアイアンクローは毒が塗ってあって、つって。顔面 100% の状態で、キマラのアイアンクローを食らうと、なんとキマラになってしまうんですよって。なんてことだって。これで増殖したんだ。
当時ちょっと我々のあれ、DDT がね、ものすごい流行った時期があって、ポイズン沢田ジュリーという選手が邪界エキスというのをですね、使ってこう、なんか、邪界神道をどんどん集めてた時期だったんで、なんか、それに発想で、なんか、キマラエキスというのをなんか、注入して、どんどんキマラにするって言って、だから、何回目かの大会の時になんか、キマラ軍対ツインズ正規軍の全面対抗戦みたいなのがあって、
ありましたね。
全員キマラのタイツで向こう側入場してくるってよくわかんない。ひどい大会だ。
いやだってコスチュームだけ統一すればそういう風に見えます。
そういう風にしか見えないからね。あれはすごいなと思って。
やっぱりそれ、 それですね、やっぱりあの、そう思ってみるともう楽しいっていう話ですね。
まあね、今本当にね、また YouTube で上がってるから簡単に見られるけれども、当時の動画とかは上がってないのもね、いくつかありますし。
まあ
ねえ、うん、まさか今になってこういう話をできるとも思ってなかったですけど、
ね、いやいや、でもあの、岩手県の盛岡の方にはそれはそれでジャイアントグラムで盛り上がってるお店もあるようですね。
まだ置いてあるところもありますし、一部では。
なかなか。いや、でも、三門さんが打ち出した方向性っていうのはね、割と全国の地方のゲームセンター、ね、あの、勇気づけるものがありましたんでね。
まあ、あれはあれでね、維持するのはね、大変だと思います。実際何十年も前の基盤とかだとね、壊れたりっていうのも当然出てくるでしょうから、それはそれでね、大変だと思いますけども。
でもまあ、あの、当時やってたゲームまた遊べるっていうのは楽しいですからね。その方向性でこう頑張ってるお店っていうのもたくさん出てきてるし。まあ、何にせよあの、ジャイアントグラムって、その、ジャイアントグラム自体っていうのはもうどうやってもどう考えても新作が出ないという、いろんな。
無理ですね。作った会社潰れてるからね。セガではなくて、その下請けの開発会社の方がね。
どうやっても出ないっていうのと、そのね、レスラーも揃えられないっていうのと、あれどうやってどうやったかわかんないですけど、なんかデストロイヤーとかすごいレスラーもたくさんいましたからね。
いやー、そうだね、
あの、開発会社の人、ね、何人かについては、あの、私一緒に仕事してたんで、
おぉ、
は
い。
くっすんなんすよ。
おぉ、ここに来てまた新たな話が。
それは初耳なんで少し教えていただ
きます。某ゲーム会社でですね、それこそジャイグラ2000の、まあクリアした時とかの、名前が出てる人たちと、仕事してたんで、
おぉ、すごい。
で、その時になんとかジャイグラもう一回できないかっていう話は実はしてる。
お
ぉ、そうだ。ただやっぱり、まあそもそも、ジャイアントっていう名前が今使えんだろうと。
まあ確かに。
そもそも。で、プロレスゲームが、もう今出しても正直元が取れんから、会社がちょっとしないと思う。
確かにな
ぁ。今、ユークス一強ですからね。なんか、
でも、あれじゃないですか、ほら、ね、ファイアープロレスがね、今度復活するっていうことでね、たった一瞬だけジャイグラ勢もちょっとだけ色めきたった時期がこの間ありましたけど。
僕最初に色めきたってますよ。
でもファイアープロレスのやつちょっとなんか AI とかあったけどちょっと違うような気がするんだよな。
そう、あのね、ジャイグラはね、結局なんでここまであの盛り上がれるかっていうとね、あれなんですよ、得意技とか、必須、なんだ、アピールするときにちょっとセリフ変えられるじゃないですか。あれが面白いんですよね。あれがあるだけで、あの、一気にね、キャラクターの人間味が出るんですよ。
そうですね。
そう、だから、あの、太り座さんのキャラクターと、キマラのキャラクターが対峙してるときも、だから、ね、太り座さんがもう DDT 行ったときに、ジェンジャラスドライバーって言ったらね、もう、これはもう、DDT じゃない、DDO だ、当然こっちだって言いますし。ね、ああいうところがね、ちょっと、他のプロレスゲームにはないんですよね。それがね、もっともっとそういうの入れてくれてもいいのになぁって思うところなんですよね。
もうバーニングした時とかね、もう、あれ、ね、
そうそうそう、
あの、アピールの瞬間とかね、あれはもう、そう、マスターがこの世の全てを救おうとしておられるっつって、観客かよって言われました。
うん。
キマラ、キマラ集計が出てる。
で実況解説がね、またそれをどうでもいいところ拾うんですよ。あと、あの、そうだ、クトリタさんにもお願いしたしね、あの、おととしの大会の時には、その、岡山県からもビジュアルメモリー送ってくれた方がいるんですよ。僕らの、その、当時の、その、ジャイアントグラムの実況を見て、なんか、はい、えらい面白かったんで、つって、あの、ミクシーの方で申請が来て、で、そっちの方で言ったら、なんか、もし大会やるんだったら、で、もうオファー出して、で、黒井さんにもお願いしたんですけど、オファー出すときに、 あの、ちょっとこのキャラクターの、あの、設定とか、あの、そういうのを、うんうん、アングル的なものを教えてくださいって言って、なんでゲームの大会でアングルいるんだって。そんなこと、お願いしてる自分でもなんか変なお願いしてるよなと思いながら、ここ、参戦に至る経緯みたいなの。
だからその物語がいるんで。
物語が、そう、物語ができるんです。で、それとゲーム中のそのセリフがリンクするんで、ものすごいね、なんか、実況してる僕の中では、ものすごい頭の中でなんか壮大なストーリーがね、話しながら、実況しながら展開されてるんですよ。それがね、すごいやってる方は面白いんですよね。
うん。
それが見てる人たちにも伝わってれば本当はいいんですけれどもね。
いやいやいや、だってあのもう、なんかパッと出る選手がこういう選手でって言ったら、え、そうなんですかとか言って。
あれね、大体あれはね、週刊ツインズの編集長がおかしい。
いやー、だってあの、
木原の友にほくろが見えましたねとか言い始めるから。うん、
前あのね、ツインズのね、あの、ちょっかあの、最終興行ではね、あの、キマラのぶっちゃけ、すごいひどい話で終わりましたけど、あの、キマラ最終的にトーナメントして、こんなドリームキャストなんて終わった機会だめだ、俺は PS2 に行くとかって宣言して。
ひどいよね。
ひどいよね。しかも一回戦でキマラ負けたという衝撃。
もう移籍が決まってるけども契約が残ってるから試合にはとりあえず出てくれって言ったら1回戦で負けて帰
って帰ってたと
できすぎだろこいつと思って、
今まであんなに強くて無敗だったのにみたいな、
あっさり負けやがった、
あっさり負けた、
木村に勝ったやつもしかも優勝してねえしと思ってひどい話だったなあれ。
いやー、あれはなんかもう、なんていうか、もうこれぞプロレスを体験してます。いや
。見事ですよ。あれもプロレスですよ、本当に。
さて、すいません、この、あの、あれですね、盛り上がってね、あの、ミカドでも、あの、日本一のゲームセンターミカドでも、絶賛稼働中の、今一番ナウイゲーム、ジャイアントグラムの話だったんです。
2000だっつって。
あの、そろそろ時間となりましたので、この辺りで一回締めたいかと思いますので、じゃあ、あの、また来週も一つよろしくお願いしますということで、じゃあ、太り
た
師匠、ありがとうございましたということで。
はい、
失礼します。せっかく大物ゲストをお呼びしてますんで、あの、何か告知などございましたら、一つお願いいたします。はい。
はい。
いや、一応出ていただいてますんで、はい、あの、ネットラジオ的にあのね、何かあの、こう、お知らせとか告知があるようなラジオで、なんかメジャー感があるんで、お願いします。はい、
とりあえずですね、あの直近で3月、今月の26日に、
はい、
あの茨城県の稲敷市、桜川公民館というところで、
はい、
試合をやらせていただきます。
お、
はい、
はい、
メインイベントで、ノーノーロープ、無知鉄線、電流爆破風、シックスメントレードマッチという試合でですね、はい、まあ、いつも通り、あの危険な
ですね、
安全な危険なデスマッチを、
もう安全かつ危険なデスマッチを
我々がこう、はい、痺れたやつですね、はい、こちら
やすいやつよろしければと、でまたあの5月ぐらいに、東北の方また行く予定
です。
まずはい、まあ、ちょっと詳しくあれなんですけれども、そちらはまあツイッター等でまた告知をさせていただきますのでよろしくお願いします。
はい、じゃあ一応こちらの、ですね、公開の際はリンクで貼らせていただこうかと思いますので、はい、このラジオもちゃんと告知ができるということでメジャーへの階段を一歩一歩登りつつあるというところで。Thank you.
マンズポッドキャストは、情弱な男独犯とかやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、情弱でつぶやいていただくか、joujahkman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。